この番組14回目ということなんですけど、まあ、当然ね、うん、初めて聞いたっていう方もいっぱいいると思うんですよ、
はい、
うん、でまずは臓器移植について、まあ、皆さんと基礎知識を共有していきたいと思います、まあ、これではありますけども、うん、まず質問その1、臓器移植とは何ですか？
幽霊話じゃねえんだから
いや、なんかざっくりしてますけど、おおむね言うと、
おおむね言うと、うん、私がこれまで習ったことですよ。脳死になってしまった方の臓器を必要としている方に提供する、移植提供するということ。
これアキさん
何点ですか？
罰にしようかな。
罰、
これ罰、
罰なの？
罰。
学んだこと何も生かされてない私。
そう。
俺もやばいんだよ。もうフルでやるのから6シーズン目ぶりぐらい
だ。なるほどなるほど。
おさらいしましょう。
はい、お願いします。はい、
臓器移植というのは、あの臓器をもらう方の側を主人公に考えた言い方なんで、
うん、
そういうことで考えれば、病気とか怪我で、まあ、外科的なんて手術をしたり、内科的なんてお薬を飲んだり、そういうことをしても、その臓器の機能が戻らなかったり、
うんうん、
あるいは排泄してしまったという人、こういう人にはあの臓器提供をしようというふうに言ってくださる方がいれば、
うん、
その臓器をいただいて、その臓器を取り替えて、そして元気になっていただこうというようなことが、受ける側を主語にした話なんですね。普通の医療は医者と患者で成り立つんだけども、
はい、
移植医療はよく特殊って言われますが、特殊なところは第三者の提供がいなければ成り立たない医療なんで、は
い、おお、そういう意味ね。
そうそう、ここの部分だけは特殊なんだけど、医療そのものはもう普通の医療というようなことであります、うん、
じゃあ質問2、出ました、移植できる臓器はどこ？
おい
心臓。
はい、心臓、はい、
肝臓、腎臓、膵臓、肺。
起きた。こっからですね。
眼球。
はい、眼球。
腸。
おお。正解じゃないですか。
これは、
うん、これストレートに言うとつまんないんだけど。
だってさっきすごい罰食らったから、ここぐらい正解したいですよ。
まあ、一応3シーズンやってるからさ。
そうですね。
4シーズン目だから。
4シーズン目だからね。
危ない。まあ、免許証の裏とかね。
4シーズンで分かんないから別の意味で考えものだからね。
そうそうそう、ラジオ聞いて初めての方はね、もう一回おさらいしますけども、うん、心臓、腎臓、膵臓、肝臓、小腸、肺、眼球、この7種類ということで。
そうですね。
はい。
小腸か。
小腸ね、
はい、じゃあちょっとここからこう解説をお願いしたいんですけども、
は
い、
実はその今亡くなった方からの臓器提供をしてもらってですね、
うん、
そしてその臓器を臓器不全で悩んでる患者さんにバトンタッチしようというのが移植医療ですけども、
はい、
その亡くなった方の亡くなり方についてですね、2つ法律があるんですね、
はいはい、
1つは脳死の状態で臓器を提供しましょうという、そういう、まあ、最後の迎え方ですよね、
はい、
日本の場合は全脳死つって、脳の全ての機能が失われましたよということで、法律に基づく検査を2回行って2回とも頭の動きがないというふうに、うん、診断されたら、その2回目の診断の時刻をもって心臓動いているんですけども、死亡ということになります。
2回やるんですね。
日本の基準って結構世界
的にも厳しい、
厳しいですね、
はいはい、
それでなんでそうなのかというとですね、心臓が動いてるうちに臓器の提供を受けないと、うん、臓器のその機能が
損なわれてしまう
ということがあるので、
うん、
例えばそれが心臓とか膵臓とか、まあ膵臓は括弧なんだけど、肝臓とか、
うんうん、
小腸とか肺とか、こういった臓器はですね、血の巡りがあるうち、あるいは直後にご提供いただかないと、
うん、
バトンタッチできないというふうに言われてますので、
なるほど、
脳死の死亡診断のもとに行われないといけない。これが日本ではなかなか馴染みのない亡くなり方、うん、さらに臓器の提供をするということです。
なるほど。
それで従来から行ってきた心臓が停止したと、普通の死を迎えた後には、これ医学的にはですね、
うん、
腎臓と眼球、膵臓も可能 なんですね。
ずいぶん減るんですね。
いわゆる血の巡りがある、あるいは途絶えた直後に移植しなくちゃいけない臓器と少し強さが違うんですよね。
なるほど。
あの、どうぞ。一個いいですか、うん、その一番短いので何時間ぐらいで移さなきゃいけないんですか。
これはね、各臓器虚血許容時間って難しい言葉なんだけど、
虚血許容時間、
血の巡りが止まった時から血の巡りが再開した時までの時間、最大何時間以内にやりましょうという決まりがあります。
あ、じゃあ摘出してから移植完了するまでの時間が決められてるんですか。
ええ、でこ例えば心臓ですと4時間っていうことになってます。
4時間、
うん、おえこれは
短いですね。
お隣にいてもらうぐらいにじゃないとなかなか厳しいですね。
そうそうそう、まさに、ね、そういうことなんです、もう心臓摘出するときには受けようとする方のもう胸を開き始めてますから、同時に。
なんかちょっとそうなんですね。
それで虚血許容の話に戻りますとね、
うんうん、
例えば心臓だと4時間でも取るのに1時間、
うん、
植えるのに1時間、
うん、
そうすると中2時間で、例えば新潟から遠くは大阪方面、
うんうんうん、
あるいは熊本福岡どうやって運びましょうかという話になるわけです。
なかなかこれはどうするんですか。それ
圧倒的に時間が足りないですもんね。
その場合にはですね、防災とか県警のヘリコプターをお借りして、
はあ、
それで病院から新潟空港に、病院から飛んで、そして新潟空港にはですねジェット機をチャーターして待ってもらってて、でそこで新潟空港のエプロンで乗り物を乗り換えてジェット機で飛んでいくと。
は
あ、
で心臓で言うとね、全部手術終わってお家へお帰りになる、まあこれは病院からお帰りになるお見送りという、うん、パターンなんですけど、もうその時には心臓はもう巡りを血の巡りを再開してますよって連絡が来るぐらいの速度感です。
そんなんすか。
すごい。
関わってる人たちはこれは大変ですね。大変です
ね。
であともう一つパターンありますよね、移植できるパターンとしては。
あ、生体の移植ですね。
はいはいはい、
と元気な家族から病気の家族というふうに、まあ、これも日本移植学会の倫理指針とかいろいろ決められてるんですけど、
はい、
他人からはダメですよって話になってるんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、血族だと6
親等まで、
婚族だと3親等の中で元気な家族から病気の家族へというふうに決まってます。これは臓器の移植の法律というよりも、はい、各医療機関の、ルールとか、あるいは
倫理委員会がそういうやつ、
そうそう、移植学会のルールだとか、
はいはいはい、
そういうことで、で法律としては適正にやってくださいってそれだけなんですけど、腎臓とか肺のように2つあるもの、あるいは肝臓のように2つに割れるもの、まあ、こういう方については元気な家族から病気の家族へバトンタッチできるという種類があります。
なるほどね。まあ、一口にこう移植って言いますけどいろんなパターンがあって、
はい
ね、
はい、でも生体の場合は元気な家族、
うん、
元気な人に傷つけるわけですから、
確かに、
ね、医療としてあまりいい行為じゃないわけですね。でもそれに頼らざるを得ないということも実は問題点の一つかなと。
まあそうですね、
うん、
でアッキーさんですけども、
はい、
アッキーさんの仕事は臓器移植コーディネーターってなってますよね、はいはい、これラジオ聞いてる人も初めての人はこれどういうあれなんて思うと思うんですけど、何にするんですか。
その臓器提供を希望する、つまり重症患者さんが入院している救急施設にそういう希望がありますよ、
うん、
あるいは主治医の方から臓器の提供はいかがでしょうかって話をしてその気があるというふうな話があれば、
うん、
病院から私どもに連絡が来ます、
はいはい、
そして、病院に駆けつけて、そしてご家族に脳死の状態で、うん、あるいは心停止の状態で臓器を提供する場合にこういうふうな条件があります、
うん、
こういうふうな体に傷がつきます、
うん、
まあ、ご家族としては聞きたくないことも含めて、うん、全てお話を申し上げて、はい、その上でいいですよと言ったら臓器提供に移行するための手続きを始める、
うん、
それと、いろんなところから摘出チーム先生方やってきますから、
うん、
そういう方の集合の手配だとか、あるいは臓器の搬送の手配だとか、
うん、
終わった後にはご家族のところへ線香にあげ行ったり、もらった臓器はこういうふうに元気になってますよ、あるいは残念ながらちょっとうまくいきませんでした、こういうふうな報告をする中で1年程度は最低お付き合いさせていただく、 まあ、こんなことをやってるわけですね。